ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ。今日は第92回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、前回に引き続きですね、今回も北村健二君に来てもらって、いろんなお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回の話、なかなかね、衝撃的というか、たくましいですね。
たくましいですね。たくましい。本当に意味がわからないですね。はい。
いやでですね、まあ今回、その第2回目になるわけなんですけども、まあ毎度恒例ですね。このラジオのテーマは一つ、こう、筑波大学という、大学をキーワードに、大学をハブとして、そこからいろんな方面に活躍している人を取り上げるっていう、ゆるい筑波ウェイを標榜してるんですけども、北村くんが、まあ今、こう、活躍されてはいますけども、その、まあ前段階としてですね、なぜ、筑波大学に進学を決めたのか、進学しようと思ったのか、なんかそのあたりの具体的なエピソードをちょっと掘り下げていきたいなと思うんですけども、どうでしょうか。
大学の進路はいつぐらいに意識したのかな、うん、それで言うと。
大学、あ、間違えた、高校2年生の秋ぐらいやったんですけど、うん、結構きっかけはすごい適当で、もともと野球ガチ勢で、で、高校を、北海道の公立では野球結構名門な甲子園とかも出場したりとか、ドラ1出してるような高校だったんですけど、
うん、
部活でやってたんですけど、高校上がる前に14歳ぐらいの時に、肘をぶち壊して、トミー・ジョン手術っていう大谷翔平と同じような手術を14で受けたんですけど、高校の時に復活して投げてたんですけど、肩痛めちゃっても野球できなくなって、一応その頃まではおぼろげながらプロ野球選手になりたいと思ってたんですけど、まあ無理だなみたいな感じで、でも野球しかやってこなかった少年青年時代だったので、なんかやりたいことも特にないし適当に毎日を過ごして、野球は一応野手転向してやってたんですけど、その中で高校のなんだろう、いや課外活動でもないんですけど OB OG が来て、で仕事に関する講演をやって、年間それを10回聞かないと卒業できないみたいなやつがあって、その中でなんかジャイだかなんかそういう系の仕事をしていて、なんかどっかの国で何かをしたみたいな、全く覚えてないんですけど、その話をなんとなくかっこいいなみたいな感じで聞いて、でそれで大体もう進路決めちゃったっていう感じで、それでなんとなく国際系みたいな、感じで安直な考えで、その何ですか、分野を決めて、で自分の偏差値で行けそうな大学を決めたっていう、すごく安直な感じですね。
その内容も覚えてないくらいの話だけど、当時それ聞いた時にはなんかかっこいいなみたいに思ったんだ。
いや、少なからずその話を聞いて寝なかったんですね。僕たちも部活で忙しいので、そういうなんか方向に1時間取って話されるとか、大体みんな睡眠時間に使ってて、僕ほとんど覚えてない、その話はなんとなく内容は全く覚えてないんですけど、面白かったなぐらいは覚えていて、まあ、なので結構当時の僕には多分響いたんだと思いますね。
逆にそれまでその海外とか国際協力っていうキーワードは自分の人生にはなかったんだ。
ないですね。はい。ゼロですね。
北海道だったっけ、出身ね。
はい。
本当に野球少年。
そうですね。で一応高校入るとき、最近思い出したんですけど、高校入るときに、一人ぐらいさせてもらったんですよ。家からちょっと遠かったので。まあ、下宿みたいな感じでこう行かせてもらって、お金かかるんで、で、うちそんな裕福な家庭じゃなかったので、高校を卒業するか、もしくは部活を引退したら高校を中退して、まあ、実家ラーメン屋さんなんですけど、ラーメン屋さんを継ぐっていう約束でお金払ってもらって、高校を入れて、下宿もさせてもらったんですけど、なんか周りがみんな大学受験をするとか言ってるような進学校だったので、自分もその流されて、なんか分野決めて大学選んだみたいな感じです。
え、じゃあ一歩あれだったら北海道から出ない人生だったんだね。
かもしれないですね、はい。
ラーメン屋ついてたら。
僕、そんな言うほどラーメン好きじゃないんで、なんかあんまり前に口では言ってたって感じですね。
口では、まあ、そう言われると行かせてくんねえしと。
まあ、多分親としてもそんな冗談と受けてたとは思うんですけど、一応言ってましたね、そういうふうに。
まあ、その中で国際系っていうキーワードと自分の偏差値的に届きそうなのが筑波大だったっていうくらいだったんだ。
そうです、そうです。
じゃあ、その試験受ける前にオープンキャンパスに来たり、まあ、北海道だから難しいのかな、来たりとかはなかったんだ。
してないですね。もう野球しかやってなかったんで、学年320人いて、僕310人ぐらいだったんです。一応北海道で一番頭いいとか言われてる高校だったんですけど、まあ、その中でも圧倒的に下だったんで、そんな オープンキャンパスはおろか遊びに行く時間ないので、6月か7月に部活引退した後は毎日17時間ぐらい勉強しかしてなかったですね。
本当のもう超進学校で詰め込みで。
塾に行って勉強してます。東進衛生予備校とかに行って。
ちなみにこれ毎回聞くんですけど、一般受験センター受けられて入ってると思うんですけど、合格判定は最後、どのくらいまで行ったの？筑波大の判定。覚えてる？
なんか A 判定かと思うんです
よ。でもそこまで行ったんだ。
なんか勉強めちゃくちゃしたら、一応その文系、
うん、
うちの高校、理系が8割ぐらいなんで、文系はしょぼいんですけど、その中でも一応、2位とか3位とかになってたので、気づいたらなんかもう、めっちゃ成績上がってたみたいな感じですね。
だから、この、だから集中型なんやね。一点集中型なのかもね。なんかマルチにいろいろ手出すっていうよりは。
うん、
野球終わったし、勉強っていう。
そうですね。
それでぐんぐん上がって、筑波大にやってきましたと。で、念願のまあ国際学類ですと。じゃあ、国際に入ったら、1年生の時から留学に行きたいなとか、そんなことは考えてたの？
考えてましたね。ただ、その、入学する前に、入試終わって、バスで入ってるあたり、うん、成田空港を向かってるあたりに、なんか、やべえなんで、適当に大学決めすぎたなっていうような焦りを覚えてしまって。
受けた後
に。確か2週間後か、5日後ぐらいに、フィリピンに飛んだんですよ。
うん。
うん、
1人で。
うん。
とりあえず、なんか海外行ったこともないし、リアルを見たことないのに、なんか、国際関係って、国際系のなんかの学部ってやばいなと思って、焦りを覚えてフィリピンに飛んで、
うん、
で、そこで、やべえ、なんか海外嫌いだなみたいな感じの、なんとなくフィリピン嫌いだなみたいな感じがあったんですけど、うん、まあ、なんかこう、衝撃を受けるような、子供たちの様子とか、ストリートチルドの様子とか見て、うん、なんかそこは無条件にこう、悲しくなっちゃったりとかして、なんとなくもうちょっと、こういうことを、学びたいな、みたいなところで、モチベーション高く入学したっていう感じですね。
ああ、そう。それすごい。
ラーメン屋継げと言ったお父さんお母さんはフィリピンへの渡航代を出してくれたんですね。自分がバイトしたかはわかんないんだけど。まあそこはもう。
出してもらったし、なんかいろいろお土産とかも買ってもらって、普通に行かせてもらいましたね。
うん、やっぱその、思い立ったら行動っていうスタンスはずっと変わらないんだね。
そうなんですか。あんま考えたことないですけど、うん、そうかもしれないですね。
でそれで、筑波大学にやってきましたと、一応フィリピンでいろいろ、分からないなりにね、言うたら北海道から出たことがない人が、急に本州すっ飛ばしてフィリピンまで行ってしまったわけですから、いろんな世界を見て、で、大学入った1、2年生っていうのはどういうふうに過ごしてたの？
結構真面目に勉強とかしてたと思うんですけど、なんとなくこれじゃないな感はあって、うちの学部はなんかいろいろ1年生の時に広く学ぶんですけど、経済学とか人類学とか情報とかいろいろ学ぶんですけど、どれもなんかこれじゃない感があって、なんとなく教育っていうテーマに関心を持ってたので、1年生の確か秋学期か冬かどっか集中で東大のその教育系の先生が集中講義をするってやつがあったんですけど、それ聞いて面白いなと思って、それから1年生の後半か2年生の頭ぐらいから1年間東大のゼミに金曜日毎週通うっていうことを始めて、筑波でいろいろ勉強しながら、その教育、海外の教育開発みたいなことを、東大のゼミで勉強してました。
で、それ2年生でゼミに入ったのは、それ先生にお願いして入れてもらったの？
そうです。それは、あんまりこういうところ言っていいかわかんないんですけど、その集中講義の打ち上げの時に、その先生すごい飲み会が好きな先生だったんですけど、
うん、
僕、年齢偽って参加して普通飲みながらめっちゃこう、めっちゃ関心あるんですよ。
今は時効にしよう。それは。
すり寄ってって、そしたらうちのゼミ来なよみたいな感じで誘ってもらったっていう感じですね。
実際そのじゃあ、当時からその別の大学、しかも東大のゼミに、飛び込んで参加してっていうので、やっぱ見えてくる世界が変わっていくのかな、そういうのをしてると。
なんか、そんなに勉強できて自分の見る世界が変わったっていう感じじゃなかったんですけど、あくまでも座学なんで。
うん。
でもなんかみんな面白いこと話してるなとか、
うん。
なんか世界でこんな多くの人がこの課題に向かってなんかいろいろやってるんだなみたいな感じの楽しさはありました。
じゃあ話を戻そう。筑波側の話をすると、それこそ UTIC っていう学生団体に現状入ってくれたんですけど、当時って基本的に留学から帰ってきた人しか入ってない団体になぜか来たんですけど、 そこは、あの、ね、まあまあ、一家人数増やさなきゃいけないし、入れても、みたいなノリで、パって多分、まあそんな硬い団体の中に来てくれたんですけど、うんうん、あえてああいう1年生がいないね、先輩だけの団体にポンって飛び込んできたわけですけど、そこはなんかあったんですか、きっかけが。
いや、特にないですね。なんか話聞いて面白そうだなと思って、なんか確かイベントの、4月か5月にあるイベントの打ち上げで、
うん、
インドカレー食べながら先輩たちの話聞いて面白いから参加させてくださいみたいな感じ。まあ、面白いからっていうのと、将来的に自分が留学行くっていうのはもう考えてたので、いろいろ有益な、なんかいろいろアドバイスいただけそうだなっていう感じの雰囲気ですね。
で、まあ、いきなりポン。だからその辺であんまりこう、あれですね、なんか失敗したらとか、なんかここ入ったらこんな風になっちゃうのかどうしようみたいな、不安よりも興味あったら行っちゃえみたいな感じなのかもね、もしかすると。
そうですね、大学の時はなんか自分の団体みたいなの立ち上げたりとか、
うん、
そういうのをやって、でもまあうまくいかなかったら結構やめたりもしてたので、とりあえずやってみようみたいなやつは結構強かったかもしれないですね。
そんなこんなで実際に留学に行ったのはいつ行ったのかな。
3年生の、なんか王道なパターンですね。3年生の、
うん、
後半から4年生の前半までの年間ですね。
うんうんうん、
どちらに行かれたんですか？
マサチューセッツ大学アマースト校っていう、当時は、結構毎年1人か2人ぐらい留学に行ってた提携校ですね。
うん。で、現地に行って、どんなことを勉強し、やっぱその教育系のことを継続してやったのかな？
あ、そうです、そうです。テーマは教育だったんですけど、当時も3年生になってたので、筑波では開発経済学のゼミに入って、
うん
まあ、手法としてはその経済学の理論とか、もちろんどちらかというと研究手法、計量経済学を使いながら、
うん、
でもテーマとしては子どもとか教育とか保育とかに関心があって、もっと子どものことを勉強したいということで、マサチューセッツの方では発達心理学、子どもがどういうふうに発達するかみたいなことを1年間メインで勉強しました。
うん、それまた全然違う分野にまた新しく飛び込んだわけだけど、結構大変じゃないの、それを現地でやるっていうのは。
そうですね、大変でしたね。なんか英語そんな得意じゃなかったので、レポート書く系のやつはことごとく B とか C とかの成績で、あんまりそういう成績的には良くなかったですね。
実際その現地でまたそういう新しいそういったことを学ばれたわけですけど、それって今に生きてる部分とかってあるのかな。
あ、間違いなくありますね。やっぱりこれが好きなんだみたいな、子供のテーマが好きなんだとか関心があるんだっていうのが今も変わらずにあるので、
うん、
それはずっと続いてると思います。
なるほどね。知識でこう得たっていうよりは、あ、やっぱ俺これ好きなんだっていうことを再確認できた一年だったのかな、その勉強に関して言うと。
そうですね。一応マサチューセッツ時代の時はその勉強とかもしてたんですけど、結構その教育とか保育とかが有名な大学なので、付属校みたいなやつ、幼稚園が校内に4つぐらいあって、
うん、
結構週末とか、週末じゃないな、平日とか授業ない時にそういうところに行って、どういう感じでその幼児教育が行われてるんだみたいなところを見たりとかしてました。そういうのも結構面白かったですね。
おお、やっぱその現地の保育園とか幼稚園ってやっぱ違うの、日本のそういうのとは。
日本と違うのもあるんですけど、現地の中でもいろんなバリエーションがあって、
うん、
でその半分実験とかもやってるような付属校なので、うん、4つ全然違うタイプの、うん、例えばモンテッソリーって言われるようなものだったり、リッチョエミリアって言われるようなものだったり、うん、全然違うタイプやってるんで、全く置いてるマテリアルから、ペダゴジー、うん、教授法あってるのも全然違いますし、それは面白かったです。
なるほどね。本当に今聞いてると、めちゃめちゃ真面目に勉強した1年間のように聞こえるんですけど、ねえ、川内さん。
めちゃくちゃ羨ましい。もう行きたいもん。マサチューセッツ大学のアマースト校も、あとアマースト大学とはまた別だよね。
アマースト大学と、マサチューセッツアマーストと、なんか他に3つくらいあって、うん、5つでファイブカレッジっていう提携校があるんですけど、全部その近、近郊にある提携校って感じです。ちょっと違う大学ですけど。
すごく、有名な、まあ、大学、群で、すごく僕自身も興味があるところに、実際身を置いて、そこで学べてたの、すごく、すげえ羨ましいだと思いながら今話聞いてて。うん、本当なんかもう感想がいいなーしかないんだよ。
やっぱ教育の現場の人からすると、
そうそうそう、いいなーしかない、本当に。
まあ、それ以外のポイントとしては、ある種あれだよね、海外で生活するということも、このアメリカ留学が初めてになったのかな。
そうですね、長期は初めてで、その前にその東大の人たちと一緒に研究でカンボジア行ったりとか、
う
あとインターンです実は最初にネパールに2ヶ月ぐらい行ったりとか、うん、なぜか分かんないですけど、うん、タイで日本語を教えてみたりとか3ヶ月ぐらい3ヶ月単位っていうのはあったんですけど、なんかもうちょっと長いのはアメリカが初めてでした。
どうですか、海外で生活するっていうことに関しては。
なんか良くもなく悪くもないというか、別に楽しくもないけどそんな大変でもないので、うん、まあ、生きていけるかなみたいな感じがあって、
うん、
でその当時からアメリカで大学院行きたいなと思ってたんで、アメリカご飯も美味しくないし、うん、結構大変なこともあるけど、これぐらいの大変さだったら余裕で生きていけるなみたいな感じの感覚をつかんだっていう感じですね。
あ、ボトム値として耐えれるっていう。
はいはい。
え、ちなみにそのアメリカの大学院っていうのはいつの段階で意識したの？まあ、実際に進学されるわけですけど。
3年生ぐらいの時から自分はもっと勉強したいとか、なんとなくそのゼミでいろいろ勉強してる中で研究をやってみたいみたいなことはあって、まだ卒論やる前やったんですけど、やってみたいなみたいなのがあって、ってなると、やっぱり大学に進みたいっていうのと、なんとなくその時は今よりもなんか国際機関ってかっこいいみたいなキラキラネームに超踊らされてる。
あ、止まっちゃった。
すみません。ちょっと回線がやばいかもしれないんで、ビデオオフにしても大丈夫ですか？
はい、どうぞ。です
。すみません。
はい。
そうですね、アメリカの大学院行こうと思ったのは、
うん、
その頃なんか国際機関っていうキラキラした名前に憧れていたので、うん、何も考えずに思考停止で国際機関に入るためには何かみたいなことをいろいろ聞き回っていて、
うん、
まあ、収支があった方がいいっていうのと、うん、その幼児教育とか子どもの発達とかっていう文脈を勉強したり研究する上で、
うん、
まあ、アメリカが強そうだっていうような情報を、
うん、
すごい薄っぺらい情報を聞いて、うん、もう決め打ちしたって感じですね。
普通の人はそこで一回止まるんだけどね。止まんないで行っちゃうんですね、あなたは。やはり。
それでアメリカ行くっていうのもなかなか本当に大胆だなって思って。結構、幼児系とかだったら、多分僕だったら、ユバスキラとかと迷うと思うんだよね。ユバスキラ、フィンランドか。フィンランドの大学とかと、まあ、要は北欧系の大学と迷うかなと思うんだけど、そこでアメリカパンと行っちゃうっていうのはなかなか。
これだと決めたら行ってしまう。え、
単純になんか比較検討をするっていう考えがなくて、誰かがそういうことを言ってるのをまず聞いたので、それが全てだと信じ込んで、うんうん、進んだっていうのは、決して褒められた話ではないですね。
まあ、そんなことで、いろんな勉強を現地でされて、うんうん、日本に帰ってきてからは2年間だよね。卒業伸ばしてるはずなんで。
その卒業伸ばしてないですね。
あ、伸ばしてない
ですね。日本に帰って、はい。日本に帰ってきたしか、一週間ぐらい滞在した後に、マラウィっていう国に飛んで、それで3ヶ月、死ぬ思いをしながら、卒論のデータを収集して。
ああ。じゃあ、あれか。4年生の8月に帰ってきて、そっから3ヶ月マラウィに行って、11月か12月に帰ってきて、それで卒論書いて、卒業ってこと？
そうですね。はい。そんな感じです。
だいぶ詰め込んだね。
だね。それはだいぶ詰め込んだね。
単位とか足りてたんだ。ちゃんと取れてたんだ。それは。卒業できるような状況になってたんだ。
そうですね。留学とかも結構僕の時は互換がしやすくって、留学の単位も全部互換したりとか、うん、それでも結構ギリギリだったので、最後の2018年卒業する年の3月に、体育の単位が足りてなかったので、集中講義でスノーボードに新潟まで行ったりとかしてました。
なるほど。もうなんとか必死に。
はい。
ってことはもう帰国した段階ではアメリカの大学に行くぞ。もうそれに向けて卒論もやらなきゃいけない。で、調査はマラウィでやるぞ。おーっつって帰ってきて、なんとか卒論出して単位取り切って、帰国から半年弱ぐらいで学部を卒業したと、うん。そんな流れ？
そうですね。はい。はい、そうです。
すげえスケジュールだな、それ。
ジェットコースターみたいな大学生活じゃないですか、それ。
うん。
振り返ると。
そうですね。結構、バタバタしたと思います。
どうですか、振り返ってみて、一瞬で終わった大学生活ですけど、ああ、それだからこそ、あれもうちょっとやっとけばよかったなとか、こういうこともっ ていうふうに振り、さっき言った通り勢いで決めてきたっていう本、あの、ケンジ言ってるからさ、
うんうんうん、
やっぱもうちょっと足しといたらよかったなって思うことってあったりする？大学の4年間振り返った時に。
多分ないですね。なんか僕たちが悪いのは自分で思うんですけど、なんか勢いでいろいろ行動する割に振り返らないんで、あんまりそういう過去の反省をしないので、うん、こうしとけばよかったなみたいなあんまないとは思いますけど、
うん、
なんかあの、めちゃくちゃ、なんかあの、なんですかね、そう、特に何もないですね。
おぉ、マジで。
ああしとけばよかったなとか、後悔とかあんまない。
すげえ、はい。そこまでバッて言い切れるの、ほんとすげえ。
逆にその4年間振り返って一番、ああ、やっぱつくば来てよかったな。まあまあ、あの、聞いてると、1年半、4年のうち1年半くらいは日本にいなかったっぽい、つくばにいなかったっぽいんですけど、
うんうん、
あの、その4年間振り返ってみて、やっぱつくばの国際選んでよかったなとかっていうのって逆、ある
多分15分くらい考えたらいろいろ出るんですけど、
うん。
なんですかね、パッと出るものは、なんかいい感じの中途半端さが良かったかなと思います。良くも悪くもですけど、すごい、なんか1年生の頃は、なんかすごいこれじゃない感とかあったんですけど、その中で東大行きたいとか、うん、海外行きたいとか、いろいろ自由にできたんで、
うんうん、
まあ、でも一応3、4年生ぐらいの時はすごい、ゼミでめちゃくちゃいろいろ指導してもらって楽しかったですし、
うん
うんなんか、いい感じの中途半端な、まあ、それ物理的な東京との距離感もそうですけど、全体的な雰囲気、うん、学生の雰囲気とかも、全体的にすごいいい感じに中途半端で、
うん、
それが僕には合ってたかなと思いますね。
こうしなきゃいけないっていう制限もなければ、
はい。
だからといって、みんながただふわふわやってるわけでもない。
うん。
そんな感じなのかな？
そうですね、そうですね、はい。
そういう意味で自由に動けるし、だからといって、この動いていることに関して、ちょっと多分何も周りは言わないんだけど、
うん、
まあなんというか、周りの人もみんな何かしらの思いを持ってやってるしっていう、そんな感じだったのかな。
そうですね。
なんか、すごく
今は僕の中途半端っていうすげえ適当な言葉を、春日さんにめちゃくちゃうまくまとめてもらった感じがします。
いやいやいや、なんかある種、いや、そこはなんだろう、我々も感じるとこだよね。
うん、そうそう。あの、やっぱね、こう、大学生はこうあるべきだみたいな感じのことを強く押し付けられないし、なんかこう、まあ、よく、まあ、最近本当哲学の勉強してるからあれなんだけど、あの、二項対立で、こう、なんか学生像と、こう、なんかいろんなこと、まあ、善か悪かじゃないけど、いい学生、悪い学生みたいな感じで、レッテル貼られて、大学生ってもしかしたら生活してるかもしれないけど、そういうのがあんまないよね、筑波をね。
うん。
なんか、でも、ケンジみたいな学生が浮かないんだよね。
そうそうそう、そう。すごい学生もいるし、別の学生もいるし、別の学生もいるしっていうのが、それが許容される、あの、寛容的、寛容な大学なのかな。まあ、どうかそこはわかんないけど、でも、僕もそんな感じで捉えてるし、筑波のことは。だからこそ、ここまで生きてこれたと思ってるので。
まあ、そうだね、うん、そんな。
本当にいい意味の中途半端さは絶対あると思います。
いい意味の中途半端さの中、自分で道を切り開いたといえばかっこいいし、うん、その場で思いついた通りに動いたといえばそうかもしれないしっていうような4年間を過ごされたということです、ね。
はい、いや、素晴らしいですね。はい。
ありがとうございます。すごい綺麗にまとめていただいて。
OK です。はい。じゃあですね、第2回、まあ、92回目の、収録はこのあたりにしてですね、あの次回、第93回の方では、あの、ま、大学院進学してからやったこと、で、おそらくそれが今の仕事に、ダイレクトに直結している部分が多分にあると思うので、そのあたりを、掘り下げていきながら、今後の展望ですね、そういったものも、少しお話しいただければと思います。はい。ということで、第92回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。これを聞いてくださった方、ぜひ高評価、それから登録と、あとできれば布教活動の方もよろしくお願いいたします。はい。では、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。